Board. ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方さんは、
はい、田波達也です。よろしくお願いいたします。
田波さんは普段どういう仕事をされてるんですか？
はい、私もビルボードジャパンの編集部として、日々記事を書いているのと、あとはサウンドスキャンジャパンの方で、CD の集計をしております。
サウンドスキャン最近どうですか？
データが遅延する日があったりもするので、そういった対応に追われることもございます。
ぎっくり腰に月曜日の朝なりまして、
はい、
ずっと今このレコーディングも、このポッドキャストのレコーディングもずっと立ちでやってるんですわ。
はい、
もう月曜日の朝にシャワー浴びてた時にシャンプーを取ろうって動いた瞬間にビキッときて、もうでそのまま動けないみたいな感じになりまして、
はい、奥さんだったり息子さんに求めた感じでしょうか？
いや、さすがにプライドが許さず、
はい、
ものすごくゆっくりこうシャワーを終えてひっそり出て、ぎっくり腰になってしまったよっていう話をしました。テレワークだとさ、こう腰痛めましたって言っても仕事できちゃうよね。
そうですね、
そうですね、すごく悶絶してる状態ではあるんだけど、こうやって立ちながらだと仕事できたりしてさ、だから結局月曜も火曜も水曜も今日かもう結局仕事したもんね。会社は最近行ってる？
会社は本当に2週間に1回ぐらい行ってますね。
桜綺麗だよ今この季節は。とりあえず行っとかないと。
はい、桜、プライベートで、そうですね、隅田川の方ちょっと見てきました先週の土日に。はい、
じゃあランキングをいつも通り紹介してっていただこうかなと思うんですが、いつもはジャパンホット100から行くんですけど、今日は趣向を変えてホットアルバムス、総合アルバムチャートの方から行こうかな。お願いします。
はい、1位が藤井風のラブオールサーブオール、2位がゆずのピーポー、3位が、アニメ商品の戦記絶唱シンフォギア、キャラクターソングコンプリートボックスです。
藤井風2作目、当初142,921枚を売り上げて、フィジカルアルバムセールスで1位で、ルックアップ1位で、ダウンロードが9675ダウンロードで1位ということで、全ての指標で1位となり3冠達成という感じでございました。藤井風、今回のやつ聞きましたか？
そうですね、やっぱり私はダムとキラリ、ここら辺が結構アップテンポの曲が好きなので、この2曲がお気に入りです。
ちなみに前作、はい、前作の初週売り上げはどんくらいなんですか、サウンドスキャンの方？
27,737枚ですので、約6.9倍ほど増加しております。
なるほど、約7倍ですね。
はい、
なるほど、すごいですね。
はい、
やっぱり紅白が大きかったのかな、紅白も大きかったっていうのかな、テレビ地上波に対する露出の仕方もすごいコントロールして、ファンが集まっていったっていう感じでしたね。
はい、
前作と今作聞いてて思ったんだけど、低音の聞こえ方が全然違うよね。
でそれ思いました、
ですごく低音が今回は強く出ていたのと、一作目もすごくよくできてた作品だと思うんですが、
はい、
歌のうまさだったりメロディーの巧みさだったりっていうのもすごく出てたんだけど、もっと藤井風らしいというか、アーティスト性がもっとはっきり出そうっていうのが今回のコンセプトなのかなと、裏読みしたくなるそういうアピール度がありました。
私もこのセカンドアルバムはすごくいいなと思いまして、いろいろ調べさせてもらったんですけども、関東付近の売り上げは、もちろん増加してるんですけども、そうですね、広島または、出身の岡山県でも、 前作比、約1100倍ほど増加しているので、これもなかなかすごいなと今感じております。
地域ごとでも当然拡大は全体で7倍増えてるわけだから、拡大はしてるんだけど、その拡大してるところでもいわゆる中国エリアのところの伸びが結構目立っているように見える、うん、ということですか。
そうです、おっしゃる通りです。著しく大きかったのがその中国エリアということです。
は
い、
近畿とか中部エリアよりも大きかった、はい、っていうことですか。
あ、そうです。はい、
ちなみにこれを聞いて思い出すのはあれですかね、中村佳穂のニューアルバムですかね。今回ホットアルバム数の、24位か。この去年21年で大きく飛躍を遂げたのは中村佳穂だったり、それから藤井風で、最終的により一般に広がったっていうところで、改めて発見されたっていうのが紅白のタイミングで、その中村佳穂も3月23日リリースっていう形で出てきていて、はい、で同じようにピアノ、鍵盤の使い手とボーカルのパフォーマンスが共に評価されてるアーティスト、藤井風も聞くし、中村佳穂もぜひ聞いてみたい、見ていただきたいなというふうに思うんですね。中村佳穂もセカンドアルバムなんだけど、でそこでやっぱり思うのは、HOT100 でいうとラジオ指標で1位が、藤井風の祭りなんだよね。で2位、中村佳穂なんだ。でそこで言うと、いわゆるラジオパーソナリティというかラジオステーションがすごく期待をしている、満を持して出たアルバムであるっていうふうに言えるんじゃないかな。藤井風もいいなと思った人はぜひそのストリーミングの隣にきっと中村佳穂が置いてあったり聴けたりするはずなので、ぜひ聴いてみていただきたいなというふうに思います。なんとなく共通点で思ったのは、鍵盤ボーカリストとかそういうわけじゃなくて、セカンドで藤井風がアーティスト性を爆破させたっていうのと同じような感じで、中村佳穂は中村佳穂らしいアーティスト性をすごい発揮してるアルバムのような気がしてさ、すごく自由なんだよね。それはすごく聞いてて楽しかったです。HOT100 いこうか。
はい、3位がエメの残響参加、2位がキングヌーのカメレオン、1位が乃木坂46のアクチュアリーです。
乃木坂、29作目でのシングルで、初週売上が56万1071枚いきました。でルックアップで1位でも1位ということで2冠獲得、
はい、
でダウンロード12位、ツイッター8位、動画再生11位、ラジオ43位という感じで、フィジカルのルックアップとシングルの、2指標が牽引する形で総合首位を取りました。全フィジカルシングルの君に叱られたよりかは減ってはいるんだけど、もう十分立派な初週の売り上げの枚数かなと思います。どうですか、フィジカルデータを集めてるサウンドスキャン的にはこういう枚数は。
今の時代ハーフミリオンを超えていればもう十分な結果なんじゃないかと思います。
トップ10圏内に初登場した3曲、今週は3曲ありました。そちらをご紹介いただけますか。
はい、10位、藤井風祭り、8位ミスターチルドレン永遠、4位 INI コール119です。
はい、ありがとうございます。気になる曲は、
私ミスターチルドレンが好きなのでこの新曲は良かったですね。いい作品を永遠に作り続けてくれると感じました。
アニバーサリーイヤーなんだね、今年がね。
そうですね、30周年ですね、うん、デビュー30周年、はい、
で30周年ということで、もうティザーの動画が出てるけど、キングダム2かのところでの主題歌が出て、そこに曲がもう入ってますね。
はい、
ベストアルバムとかツアーとか、もう今年はすごくいっぱい露出するんだろうなっていう感じですね。なんか今度の M ステのスペシャルでも出るんだもんね。そういうところで、さすがのダウンロード、3万ダウンロード超えで1位っていう感じでしたね。小林武史との久しぶりのタッグっていうことで、すごいメロディーラインとかアレンジのアプローチとか、もう往年のというか歴代のファンがすごく気に入る アレンジでメロディーラインが生きている感じはすごくさすがっていう感じでした、ね、でそれから藤井風の祭りは先ほどコメントした感じです。やっぱりリード曲になるのかな、まあこのタイミングに合わせてビデオも出したしっていうところで、まあプロモーションとしてはこれをフックにしてるんだろうなって思うんですけど、でその曲がラジオで1位で、それから MV で5位っていう感じで展開をしてました。もうやっぱり藤井風の MV ってすごいカラーリングが綺麗で見ちゃうんだよね。でそこも藤井風らしくてすごくいいなって思いました。じゃあ、INI、これはどうですか？このストリーミングによるキャンペーンについて、どう思う？
まあ、盛り上がっていいのかなとは私は思います。
どういう意味？
まあ、そういうキャンペーンをやることによって、Twitter で盛り上がりを見せて、まあ、ファンが増えていくっていうことにつながるのではないかなとは、まあ、一個人としては私は思いますけど、思います。
けど？
けどはないです。思います。
どうなのかな。ストリーミングでキャンペーンすることと、じゃあフィジカルでフィジカルで、複数枚購入をすること。それらは、ヒットチャートを出す側としてどうかな。
ちょっと、ごめんなさい。ちょっと。
複数枚購入をするということが、いわゆるキャンペーン的なもの、握手会的な。でそれによって複数枚の購入を促す、または、ストリーミングによってまたキャンペーン的なものとリンクしていく、でそれで複数回の聴取行動を促していく、でそれをまた SNS と連動させるといったようなことはヒットであるのかないのか。ではそのキャンペーンが起こすので、それは運営側がキャンペーンというのを仕掛けるのではなく、ファンの人たちがみんなで協力してやっているということは、それはヒットなのか、つまりヒットチャートを作る側としてヒットの形をすごく考えながらやってきた15年間なんですけど、常に複数枚購入であったり、それから複数回視聴または聴取を促すキャンペーンであったりっていうのは付きまとうんだよね。常にヒットのとは何ぞやというのを考えながら来てるんだけど、そういうキャンペーンをしているから排除するか、やり方はいかがなものかっていうふうにやっぱり思っちゃうんだよね。例えばお店でレコード会社がお金を出して広告を出します、
はい、
これはキャンペーンではないのか、促進する行為ではないのか、どこで線引くのかになってしまう気がするんだよね。排除するという発想ではない形で全体を見るっていうのが複合チャートであるというのがとりあえずまだ理想だと思うので、なのでこれこれこれは計算しませんとか、キャンペーンなのでこれは合算しませんっていうのはとりあえず、今の段階現時点では除外するっていう発想はとりあえずしないっていうのが、私チャートディレクター磯崎としての今のスタンスだったりします。なんかね、まあ、個人的に言うと、なんとなく、まあ、SNS 見てると一番なんだけどさ、排除するっていうのがすごい簡単になんかみんな思いつくような気がしてさ、で、まあ、チャートとか、まあ、ファンとかに限らず、なんか排除する発想だったり、こう敵対する発想だったりっていうのは、ランキングというものだったり音楽というものだったりとはまた違うベクトルの発想のような気がしてさっていう気がするので、まあエンターテインメントをやってる人間としてはとりあえず理想論を追求したいと思って、現状のところは排除するっていう発想ではない形で対応することを考えていった方がいいのかな ていう思いでございます。現状のところはじゃあ排除しないとするんだったら、じゃあどうするんだっていうところについては、これらのキャンペーンに関するインパクトというところがアーティストによってまちまちなんだよね。で、そのアーティストによってまちまちなところを一律じゃあここで減算係数をかけますよっていうのは果たして正しいのかっていうのもまた悩んでたりはしますね。ただ楽曲を起因とするファンダムだったり、アーティストを起因とするファンダムが、そのアーティストや楽曲を後押ししているのは確かなので、そのファンダムのアクティビティは、イコールユーザーのアクティビティ、ニアイコールユーザーのアクティビティだと思うので、それを否定する排除するっていう発想は違うなというふうには思ってます。ヒットチャートとしてじゃあ、どうあるべきかで、これは共感性の高いありようなのかっていうのは常に自問自答していたいなって感じだよ。田上君はどう思う？
そして今言われたことにすごく私も共感してしまったんですけども。
別にいいんだよ。これはズルしてるみたいな発想の人もいるのかもしれないし、それもまた一つのヒットチャートの見方だと思うので、なので理想としてはやっぱり、私が若い頃、子供の頃いろんなランキングのテレビ番組を見ました、とかラジオ番組を見て、これが1位、いやいやこっちだろうとか、全然チャートに入ってないけれどもこういう曲の方があるんだよっていうようなところを紹介するような、こう友達に教えてあげるようなのがヒットチャートの正しい使い方だと思うんだよね。なので1位がどうだ、2位がどうだ、これはキャンペーンだみたいな話よりかは、この曲はこれでこれが楽しいとか、藤井風の今回のアルバムがどうで、でそれで今回こうやってストリーミングされてるのは素晴らしいとか、ラジオで聞かれてるのは素晴らしいとか、そういったような話がもっともっと増えていけばいいなとは思うんだ。昔、一緒に仕事した某プロデューサーの人に言われたんだけどさ、
はい、
アメリカのホット100の話をしてて、60年代のウィークリーチャートなんだけど、はい、でそこでトップ40ぐらいはとりあえず見ている的な話を私がしたらですね、はい、そのプロデューサーの方に怒られてですね、
はい、
ランキングは100位まで見ろっていうふうに言われたんだよね。で、うわ名言っていうふうにこう思って、ホット100もやっぱり100っていうぐらいなので、本当は10位で紹介をやめ、10位じゃないや、3位で紹介やめちゃってるけど、100位まで当然見てほしいっていうところだよね。新しい動きとか、それこそ洋楽も入ってきたりとかしてるので、はい、そんな感じで新曲もバンバン出てきております。初登場の曲もいっぱい来ました。あいみょんも出てきました。でトレジャーも出てきました。それとからレッドベルベットとかも出てきてます。でここら辺がまた上に来るのかなっていうのはこういろいろ気にしながら見てたりはしています。はい、そんな感じでホット100とホットアルバムスについてお話しさせていただきました。どうですか、最近楽しいことないですか？私はもう腰が痛くてたまらないよ。
楽しいことは、先ほど冒頭で申し上げた通り桜を見に行ったので、そうですね、桜を見るだけでこう楽しい気持ち、なんか明るい気持ちになれるっていうのはやっぱり和の心なんかなとかちょっと思いながら見てましたね。
なるほど、さすが藤井風祭りって感じですか？
はい、そうですね。
はい、無理やり気象点結つけた感じですか？
はい、
はい、春を満喫しているゲスト田波さんでございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ来週もポッドキャストを続けてまいります。また聞いていただければいいかなと思います。それでは
さようなら。